はい、ローマ書13章の1節から7節までで、これは歴史的にもですね、いろいろな問題が、ここから生じてきたところです。でそうそういろんなですね、議論が、まあ、もちろんですね、生まれてきたところですね。でこの箇所は他のそれまでのところを見たらですね、前に言ったようにあなたの敵が飢えている時にもそれ見たことかと言ったりですね、まあ、そういう卑しい根性を人間持ちがちなんですね。自分に反対の人が何か悪いことがあったらやっつけようというような陰口を叩いたりですね、誰かにそういうことを言ってみたりとか、そういうふうな非常に卑しい根性を人間は持ちやすいわけです。ところがそういうこと全く違ってですね、全く敵対する悪いものでもその人のために良きことをすると、中傷すれば一番悪いことですよね、陰で。で卑怯なことでありますが、そういうこと全く反対のことです。良いことを少しでもその人のために、悪いほど一層と祈るというのがキリスト教の精神なわけですね。で、まあ、そういうことで、それが相手の悪に対して一番力ある働きをするということを言っているわけですね。でまあ、そういうことをしなかった相手のことをですね、何か陰でですね、そんなことを言えば余計に悪が膨らむわけです。悪を助長するということなんですね。まあ、そういうこと、余計なことをしゃべるとそういうことが起こりがちなわけですが、まあ、そういうふうに悪に負けてしまわないようにと、まあ、そういうことだったわけです。愛を持って勝ちなさいと。でその今日のところとがらりと変わってますが、で13章のすぐこの後ですね、8節も8節になっても互いに愛し合うという問題を言ってます。そういうふうに今日のところこの権威に対することの前後にですね、愛という一番大事な問題を入れて、そこにことを挿入された形になっているわけですね。それで、まあ、一般の教会でもですね、普通はこういうところをまず選んだりはしないということが多いと思います。まあ、その挿入されているところだから。だけどこれがですね、本当は両側のこの愛の方がはるかに大事なことなんですよね。ところがその愛をすることをですね、それを置いといてですね、心だけ都合のいいように取り出すということもよく行われてきたんですね。まあ、これは一番大事なことは、そういうふうにさっき言ったように人間関係でもですね、何かその良いことを少しでも考えて祈らないかんのに、時期に悪いことを言ったりするとよく似てるわけですね。良いものを引っ張り出そうとしないということです。それでこれを悪用するということも起こってきたことですね。でこの互いに愛し合うということだけ考えてもですね、愛っていうのをできるだけ生かそうとすることなんだから、それだけでも武器を持ってですね、愛と殺すというようなことはすぐにそんなことは間違ってるということになるわけなんだけども、多くのキリスト教の名を使った人たちが、まあ、戦争も肯定してきてしまったというところがあります。聖書的に言ったらですね、そんなことは全く、まあ、起こらないはずのことなんですけども、やっぱり都合のいいところ、都合のいいところだけ抜き書きしたりする、そして利用するということが多かったからです。で、ここでですね、まあ、上に立つ権威に従うべきだということ、これは一般的にはこれ、まあ、ある意味で当たり前といえば当たり前ですね。家庭においてもですね、上に立つ権威、親、その中で特に主になるのはやはり男の人だろうと思います。二人が全く同じ権限を持ったら進まないはずですね。同じ権限があったら、船の船長が二人おったら、あるいは国会に二人の総理大臣がおったらどうなるかということです。どんな組織でも団体でも一人でなければですね、これは進んでいかないわけです。これは当たり前といえば当たり前ですね。全く同じ権限であれば進まない。だから家庭においても男の人は大体においては主となってするということが、まあ、聖書でもそういうことが書いてあることですね。そういうふうにどこでもこの権威の問題っていうのは至るところであるわけです。学校でもですね、先生、いや先生に従わない、そういうことになったら非常に混乱が起こるわね。今頃混乱が起こっているわけです。会社でもそうですね。上司のことに何も従わないぞということになったら本当に混乱が起こって掘り出されると思います。 まあ、施設に行っても老人ホームに行っても病院に行っても、いや医者に従わない、看護婦に言うことを従わないと、静かにしなさいというのを言うのにですね、平気でこのおしゃべりをしたり携帯を使ったりすると、まあ、そういうふうなことが良くないと、これごく当たり前のことですね。そういう意味ではですね、この人はみんな上に立つ権威に何らかの形で従うというのは、これまあ当然だということになるわけですね。まず一般的に言えばそういうことだと思います。で、何かこう反抗的なっていうことからは本当に良いものは生まれないっていうことは、これもしばしばあることですね。でそういうふうなことも含めて言ってるということですが、で神に由来しない権威はないと。でこれもさまざまな意味合いがあるわけですね。これも考えてみたらですね、権威だけじゃないわけですね。この世のすべては、私たちの一人一人に、ここにある人、人間、一人一人の存在も神が立てたわけです。神に由来しない人はないはずなんですね。みんな神様です。人間が作れないわけです。ここにあるような花も草花もですね。みんなこれは神に由来するわけです、原因は。そういうふうに非常にいろんなこと全体としてですね、神に由来すると、原因があると、元があるんだ。私たちにはどうしてこういうふうに咲くのかわからない。どうして災害が起こるのかわからない。津波があんなに押し寄せて飲み込んだかわからないと。わからないけど神に元があると。そういう意味でですね、あの非常に悪いような津波も元は何かわからないけど神が建てられたというとよく似てですね、ここでパウロが言おうとしていることは、いろんなものもですね、政治的な力も実は神がその背後にあってですね、ある目的で建ててるんだというふうに言おうとしているわけですね。ですから、そのもう全てのものはですね、神に由来するんだということは、なんか珍しいことの方になります。全てのことは神に由来するという非常に大きな見方で見ているということは一つあるわけです。で、まずそういったことを私たちもしてですね、なんか権威も悪いもいっぱいあるのですね、こんなでたらめなことを言って書いてあるとかいうふうにちょっと表面見たら思いがちなんですけど、それに全体としてというふうな見方が一方ではあるということですね。それで、そういうふうに権威にですね、本当の深い理由をなくして従わなかったことは何らかの裁きを受けるということはごく普通にもあることですね。それは、すべてのところに会社でも学校でも何でも家庭でもみんなそうですね、組織でも仲間でも、まあ、こういう教会集まりでもそうです。それは嘘を言ったりですね、ひどいことを他人に言ったりすることでやめなければ、それはもうやめてもらうしかないということになります。あるいは全く違った教えをここで宣伝するような人が出てきた、それはやめてくださいと、これ言わざるを得ない、やめなければ出て行ってくださいということになるわけですね。それはそういうふうに、何らかの形でですね、それは何らかの権威を持った代表者なりがそれがそういうことをするって、すべての集まりでこれは共通のことですね。会社でもどこでも何でもそうです。まあ、そういうごく常識的な意味と、もう一つ人の大きな意味でですね、その背後には神様が建てられてるんだという、そういう考え方は大切なことですね、とても。で、ところが一方ではですね、まあ、ここで、善を行いなさいということは、これは当たり前のことですね、これも。そしたら、まあ、多くの場合にはですね、一般的にも認められるということ。これは学校でもこういう組織でもですね、これも、まあまあ当たり前ですね。何かの良いことを言ったら、それはだんだん認められていくというのは、そういうこともまあ当たり前です。悪いことになって嘘をついたりですね、やたらと従わなかったら反抗ばかりしてたら、それは認められない。これも当然のことです。だけど、もう一つここで大きな問題があるのはですね、このパウロがこれを書いた時期には、まだそれほどローマ帝国からの迫害は厳しい状態になってなかったんですね。この少し後になっていくわけです。そういうことで一つはこういうふうに、まあ、書いてあるということもあります。パウロが受けた迫害は特にユダヤ人からの迫害が多かったんですね。各地行ってるとき、それは使徒原稿録を見たらわかることなんですけれども、 このパウロがこの手紙を書いた頃っていうのは大体ですね、紀元の53年から58年頃、53年から58年頃と言われていますが、ネロの、ローマのことは60年に入ってからなんですね。ネロがローマに火をつけてですね、そしてキリスト教徒に罪をかぶせて逮捕してたくさん殺したとか。で、その後に非常に激しくなっていくわけです。それでまだパウロの時にはそういう意味ではですね、各地行ってる時、ユダヤ人の街道行った時にユダヤ人が非常に激しくですね、殺そうとした。最初の殉教者のステパノもローマの人たちが殺したんではなくて、これユダヤ人からですね、意思を受け入れて殺されたわけなんです。そういうことでですね、このローマの非常に厳しい、そういった悪魔的な迫害っていうものが、まだ、少なかったわけです。それもこういうところの一つは時代的な状況が反映されているということがあります。で、この王をどう見るかっていうことは、もうずつはこの人間的な支配者をですね、それと神様の権威とどういうふうに関わるのかという問題は実は前以前からあったわけです。前にサムエル記を学んだ時にですね、そのことがあったと思います。サムエル記の実証というところです。サムエル第一の実証の19ですね。サムエル記上の実章の19のところですね、442ページです。442ページ、サムエル記上の実章の19節を見たらですね、これは神、主が言われると、イスラエルをエジプトから導き上ったのは私と主が言ったわけ、私があなたたちを救ったのだ、その後ですね、しかしあなたたちは今日あらゆる災難や苦難からあなたたちを救われた神を置いて我らの上に王を立ててくださいと主に言ってると、こういうふうにですね、人間的な王と神とがですね、この対立するものとしてこのように出てきておるわけです。で、そのこともう一度ですね、12章にも書いてありますね。サムエル記の上の12章の12節。12章の12節。アンモン人のナハシが攻めてきたのを見ると、あなたたちの神主があなた方の王であるにもかかわらずですね、いや、人間の王が我々の上に支配すべきだと、君臨すべきだと、まあそういうふうに言ってですね、本当は神こそが王だとということを、こんな非常に古い段階から出てきておるわけですね。本当の権威は神が持ってるんだと。で、この下の段の19節にはですね、人々はこういうふうに言ったんだけど、我々はあらゆる重い罪の上にさらに王を求めるという悪を加えたと。まあ、こんなふうに言ってですね、人間の王が欲しいってのはこれは悪だと、本当は神が王だっていうのを認めなかった、こんなのは一種の悪なんだということまで書いてあるわけです。この当時王っていうのはもう全世界にあったわけです。日本は未だに王政なんですね。王ということは使わないから王政でないように思う人もいるけど、そうではないですね。日本も王政なんです。君主国っていうのはイギリスとかデンマークとか北欧、トンガ王国ってほんのわずか今残ってるわけですね。 そういうふうに聖書的に言うとですね、はっきりこの点は神こそは最終的な権威だということが、まあ、あるわけですね。でそれに関してですね、この後に王たちがさまざまな罪を犯すようになります。ダビデもそうですね。ダビデも重い罪を犯してしまった。その後もで分裂したわけ。その罪の罪は許されてもですね、罰は残るわけですね。ダビデはずっと後まで苦しみ続けたわけです。そして王国も分裂をし、そのソロモン後の王たちは列王記見ても分かるように偶像崇拝したり間違ったことを次々と起こしてしまった。時々ですね、良い王が起こってそういうものを壊したということがありましたが、全体としてはもうほとんどの王がですね、神様の道から外れてしまう。それで警告をしてですね、そんなことをしてたら滅びるということを示すために預言者が現れたわけです。預言者というのはそういうふうにですね、時の支配者が根本から間違っていると、そういうことを神様からの言葉として受けて語り続けた人だったんですね、命がけで。まあ、そういうことからも分かりますように、この預言者という大きな流れを持った人たちは、その時の権力者というものが神様のご意思と全くかけ離れてしまったと、それをまあ警告するということだったわけですね。そういうふうに権威者っていうものがですね、非常に間違うということも実際に聖書ではたくさん書いてあるわけです。で、偶像崇拝をしてその権威者に従ってたら、それがみんな裁かれてしまうんだと、それを預言者たちは警告したわけですね。そういうふうに、この旧約聖書を見てもですね、その王たるものが非常に間違いやすいということで、ここでですね、王の権威がみんな神様が来たら良いものだというふうには言われていないということがあります。それからもう一つですね、キリストを裁いたピラトという人がですね、私はあなたを許したり裁く権威があるんだと言ったら、イエス様はどう言ったかと、神からもらわなければ、神から受けなければ、あなたは私にイエス様に対しても何の権威もないと言ってですね、いくらこの地上の権威があるように見えても、本当に与えられてない人がいっぱいおるということを範囲に含んでるわけですね。ピラトはですね、私許し何もできないんです。あなたの権威はこういう意味では与えられてないと、まあ、そういう意味のことを言ったわけです。それからもう一つ、一番ですね、ここに書いてある箇所と大きな内容的にですね、一番まあ、逆のことが書いてあるのはどこかというと、これは今言ってる、このパウロが書いた時にはローマ帝国全体というの迫害はまだ始まっていなかったぐらいの時なんですね。だけどもっとだんだん激しくなっていったから、最終的にパウロはコーバデスの映画でもあったように殉教したというのは、まあ、ほぼ確かだろうとされております。パウロは殺されたと、ペテロもそうです。で、そういう過渡期にあったわけですね。だから非常に激しくなって、ネロ皇帝がそういうふうにローマを全部焼くとかしてまで、それまでしてキリスト教徒を捕まえて殺していったということがありますね。飢えたライオンに壊せるとか、そういう頃なし、それを少し後の時代に書かれたという文書が、これが黙示録なわけです。だから非常にローマ帝国の、あるいは皇帝の悪魔的なことをたくさん実際に見聞きして経験して殺されていった、そういう中で迫害に耐えているっていう状況で書かれたのが黙示録だったんですね。だから当然そういうことですね、ここで受けた神の言葉って違ってきておるわけですね。それはどういうところに現れているかというと、今水曜集会で黙示録をやって、ちょうど少し前にそれをやったわけですが、黙示録の、黙示録はちょっと読んだんでわからないですね、何を意味しているか。 全体ときちっと読んでいるかとわからないんですが、まあ、今日はこの対象をするために13章にあります。黙示録の13章です。13章の1節からですね。また私は、この書いたヨハネ、これはヨハネ福音書を書いたヨハネであるかどうかははっきりしないんですね。書かれた言葉の使い方がまあかなり違うということもありますので、そういうふうに一応まあヨハネと、いうことで、一匹の獣が海の中から上がってきた。海ですね。海っていうのは前から言ってるように暗、真っ暗の闇で、あの津波でも分かる、ものすごい力を持ってる、みんな飲み込むっていうところから、古代においては現代のようなこのロマンチックな船を大きなクルーズで旅するとかいう、ヨットで、スマートに行くだとかですね、なんか板に乗ってこう遊ぶとか、そんなあれは全くなかったわけですね。そういう遊びの対象に非常に危険なもの、闇の力を持っているものというイメージがあって、ここでもそれがあるわけです。一匹の獣が海から上がってきたと。十本の角、七つ、これは完全な力を持って、そういうサタン的な力を持っていたんだけど、それにさらにですね、この二節見たら、この獣は豹に似て、足は熊の足ので、口はライオンの口だと。もう一番強そうなもののようなスタイル。そして竜はこの獣に自分の力と、ここに権威が与えたとありますね。竜とは何かというと、そのページの右上にあります。右上12章の、789のところで出てきますね。竜っていうのは12章の789で出てきます。特に9節を見たらそのことが書いてあります。この竜は悪魔サタンとか言われるもので、これがでも投げ落とされたというふうに書いてありますね。でそれがですね、この13章で海から上がってきた獣に竜、このサタンが権威を与えたんだと。こういうふうに、まあ、この書かれてある内容、それだけを取ればですね、今日のところ全く逆のように見えることは書いてあります。全ての権威は神に由来する、神が与えたという感じですが、ここではサタンが与えたのだと。でこの獣って何かというとですね、傷つけられて死んだと思ったらまた蘇ったと、こういう伝説が生まれた。これネロなんですね。ネロ皇帝にこういう伝説があって生まれたものですから、これをこれ取ってるわけです。だからあのネロ皇帝というのは、このサタンからの力権威をもらった人だったんだということが、まあ、こういう形で書いてあるということです。そしてまあ4節にあるように、竜サタンが自分の権威をこの獣に与えたので、みんながその竜サタン的なものを拝むようになったと、拝ませたというわけですね。で、この獣には42ヶ月の間活動する権威が与え、この権威というのが出てきますよね。で獣は神を冒涜して、いろんなことをしたと。42ヶ月というのは、1年は12ヶ月ですから、3年で36ですね。ですから42ということは3年半ということになるわけです。7という漢字数の半分ということで、これは神の定めた時、中途半端な時なんですね。一時的な支配でしかないけれども、非常に大きな神を力を持って、神を怪我したりいろんなことをしたと。はい。 まあ、そういうふうにですね、この問題がいろんなことに波及していったのは、聖書そのものがですね、書かれた時代状況の中で、違ったこの形状ですね、この時の政治的権力に対して言われているということがあるわけなんです。そして、もう一つ、イエス様もですね、この権威に対して、例えば当時の総督、支配者だったらヘロデっていうのがありましたが、ヘロデに対して、どういうふうな言葉を使ったことがあるか、これは覚えてる人があったかもしれませんけれども、狐に向かってこう言いなさいというふうに、ヘロデに対してですね、驚くようなことですけど、狐とかいうふうな言い方をまずされたことがあります。それは全くですね、地上的なものであって、神聖な神様からの権威と何の関係もないというような言い方だと思いますね。支配者に対して狐なんて言ったら、このいつの時代も一発に逮捕されて殺されてしまいますよね。そういうように、それから、そもそもですね、イエス様は十字架につけられたと、安息日に癒してはいけないと当時の権威者たちが言ってたわけです。はい、奉仕します、安息日は癒しませんと、安息日に病人を癒したりしませんとか、そういうことを全部当時に権威ある人に従ってたら、それはそもそも迫害なんて起こってなかったわけです。ですからイエス様ご自身もですね、そう言ったら当時の権威者たちにですね、言うたから、ある権威があるからそのまま全部文字通りに従ったんではないわけですね。例えばペテロにしてもパウロにしても、こう言ってるパウロもさっき言いましたように、最終的には、はい、私キリスト教ではやめますと、福音も伝えるやめますよって、それは迫害も何もなかったわけです。あくまでそれは権威者がですね、やめろと、そのことは殺そうと言っても、いや、福音を伝えるということでしたから殺されたわけですね。そういうふうに、基本的にはですね、この殉教なんていうことはですね、権威ある人にそのまま従ったらこんな起こらないことなんですね。そういうことを、考えてみ、るとですね、ここのところだけではこの分からないということになるわけです。それに関してはっきり、この使徒言行録の中にもですね、最後に一つ引用しておきますが、4章の19節ですね。使徒言行録219ページ、4章の、17、18あたりから見たらいいと思いますが、4章、使徒言行録4章、219ページ、4章の17あたりから見てください。ここではですね、どういう場面かっていうのは、この上の段の5節を見たら分かりますね。上の段の5節、4章の5節を見たら、取り調べられると。で、議員や長老、立法学者、大祭司まで集まったわけです。大祭司ってのは一番時の、権威者だったわけですよね。そういう一番の権威者たちが集まって、もうあの名によっては述べ伝えなっていうことが18節なんです。二人を呼び寄せしてですね、決してイエスの名に話したり教えたりするなと、こういうこの当時の全ての権威者たちの命令、はい従いますとか言ったかというと、決して言わなかったわけです。はい従いますと言ってやめますって、これキリスト教なかったわけですね。 けているというふうにはですね、神に従わないであなた方に従うことは神の御前に正しいことか考えてください、私たちとしては見たこと聞いたこと話さないではいられないのだと言って、ますますですね積極的に続けていった。囚われても不思議なことが起こってまた外国から解放されたとか、そういうことすらあったということです。はい、まあ、そういったことを、まあ、ここはいろいろと聖書の中でも関係してくるんですね。本の13章に、それじゃ戻りますが、でいろんなことの中でパウロはこの特に税のことを特に最後に具体的に書いてありますね。これはさっきも言われたようにイエス様もこの問題、ユダヤ人たちの急進派はですね、自分たちの国を侵している侵略している者がですね、そんな税をお金なんかやる必要ないというふうな人たちもおったわけです。でローマ帝国の支配を覆そうと、輸出のテロ活動みたいなこともやっておったわけですね。熱心党ってそうだったわけです。ゼロテスって言うんですけどね、ゼロスね、非常に熱心な、燃え立つようなっていう意味なんです。熱心党だなんて日本でそんな名前の政党ないかないからなんかピンとこないですけどね、そういうふうに急進派だってね、社会的にそういうふうなローマの支配を覆そうと、そういう人もイエスは招かれとったわけです。でもそういうことでですね、この税というものをやるのは持ってなかった。だからローマ人の手先になって税を奪い取るというふうな主税人は非常に憎まれたわけですね。マタイなんかもそうです。でそれでこの問題もデリケートな問題だったら、特にパウロが言っています。税は納めなさいとですね、こういうふうに、これもさっきちょうど前項で言われたように有名なことがありますね。カエサルというのはローマ皇帝を代表して、言ってるわけですね。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返すと、目に見える表面的なものは神様に返すと、いや表面的なものは支配書を取ろうとするものに取らせようと言うんです。だけど霊的なものは決してそれに与えてはいけないと、これはペテロたちも今同じことですね。監獄を放り込まれる、放り込まれるの武力でですね、徒党を組んでナイフで刺して反抗することしなかったわけです。そのまま連れて行かれて監獄刑務所に放り込まれたわけです。それは従うわけですね、従ったわけです。だけど霊的なこと、福音を伝えることに関してはですね、伝えるなというあくまで従わなかったと、そういうふうにはっきりと確かにですね、区別されているということですね。で、問題はですね、自分にとって何がカエサルのものをカエサル返すか、何が神のものを神に返すのか、それが一人一人がですね、真剣に考える必要が起こるということなんですね。目に見えるもの代表はお金なわけです。あるいは名誉、評判、そういういろんなものは奪おうとするものには奪わせるということがあるわけです。だけどですね、ことそれが真実に反すること、神様の霊的な真実に反することだって、あくまでそれは従わないと、そういうことが旧約から新約ずっと続いていることですね。イエス様もそういうことです。悪い裁判、間違った裁判ですね。罪がないのに罪があると。だけどそれ甘んじて受けられたわけです。こんな裁判間違ってると言ってですね、弟子たち武力持てやとかやっつけろとか言って、そんなことはしなかったわけです。この点ではもう一つキリスト教とは違いますが、ソクラテス。ソクラテスも有名ですけども、悪法も法であるとか言ってですね、従ったわけですね。相手と変えるんだけど、だけどあくまで自分の真実を語るっていうんで、ソクラテスの弁論、弁明と訳されてますが、ソクラテスの弁明ということで、なぜ自分がこうしたか、どうしてこんなに囚われるようになったかっていう戦と書いてるわけですね。正しいことを主として行動してきた。そこで憎むものがあってこうになったんだと。だけど死ということは最悪のことではない、一番良いことであるかもしれないんだと、まあ良いことであると、それはソクラテスの弁明という方に詳しく書いてあります。自分を殺してもですね、だから何も自分は悪いことを受けないと言うんです。 だから自分を殺した人は必ず悪いことが出かかるだろうと、まあ、そういうふうにしてですね、一方では権威に従うけど真理には従うわけです。奪い取る、だから肉体命は取ろうと思うんだったらあげると。イエス様もそうだったんですね。その完全なモデルがイエス様と。だから、まあ、この問題はですね、究極というのはそういうところまで行くわけですね。カエサルのものはカエサル、神のものは神という、我々一般的には非常に低い段階でおると思います。神のものほんのわずかしか書いてない、カエサルのものを返すに一生懸命だとかですね、まあ、そういうことが起こりがちなんです。本当に一番大事なことは神のものを神に返すという。例えばこういう日曜日もそうですね。仕事とあるいはこういう礼拝に行く、まあ仕事も辞めてたらそれ自由に行ける人はですね、そういう問題は起こらない。でも今仕事をしている人にとってはどちらを選ぶのかということは、それは私にとってですね、返さるものを返さに返す、神のものを返すのはこれどっちなのかと。これは私もですね、教員した時に非常にこう問題になったわけですね。この世の仕事を休んでまで行事がある、行くべきなのか行かざるも非常にそれは初めに決定しなければならなかった、悩んで苦しんだわけです。行事、学校の行事であるんです。それなのに休むべきなのかどうかということで、まあ、三段苦しみ悩んだ逆に、まあ、最終結論は私は日曜日には出ると、たとえ公務があってもですね、行事があっても出るということに優先させていったわけです。当然、校長とか同僚からも非難がいろいろいっぱいあったわけですね。だけど逆に生徒たちにはそれほどまでに真剣の一体何なのかというですね、そういう気持ちを持たせるものだったから、一つにはあちこち行ってもそれにすぐにですね、聖書本なら神様のことを言うような人って、どこの学校行っても最後の日の上にまでそうですね、行った全ての学校でそういう人たちが直に伝わっていく人ができてきたっていうのはそこにあるわけです。まあ、音楽の北田さんなんかもそういう中ですね、盲人と私が二人担任なんです。私が休んだ盲人の先生も私が引っ張っていく、生徒もそうなんです。責任がある。それは私が休めようとは考えられないことですね。普通は考えられないこそ、私は非常にその時に悩んで苦しんだわけです。ですね、遠足学校で行くと、私と盲人の先生は二人担任なんです。特に盲人もある北田君やのがすごいと、そういうのを置いてですね、日曜日の私的なことを言うと何事かっていうの、これは誰が考えても言われる。だからそれをあえて受けよるか受けないのかという問題で苦しんだわけですけれども、それをこれこそまあ決断ですね、飛び降りる。そうしたら不思議と道が開けてきたということです。そのから決して地位は上がらないですよ。それはもちろんこんなことは過去の上ですけど、道がないと思うところに道はできるということなんですね。このキリスト教の道は、これ思い切ってやらない限りは、いくら理屈で言っても、そんなん学校でそんなことするのダメだダメだって、その代わり誰も伝わらないということです。何十年やってても。まあそういうことなんです。この福音っていうのはそういう何か痛みを感じないとですね、痛みを感じられないと他者には伝わっていかないというところがあるわけですね。だからそういう意味でですね、こういう礼拝一つ一つも真剣でなければいけないからこそですね、いつも言ってるように、来たのは礼拝のためだかおしゃべりのためじゃないんですよ。おしゃべりなんか一つもしなくたって構わんわけです。どこでもできるんだから。だからせめて礼拝の前にはですね、祈ってみんなのために、国のために、救いのために祈ってする時間を持たなきゃ早めって言った人ですね。どうしてもこの礼拝のために、それは用事がある、ロゴのこといろいろ、これ打ち合わせがあることがある、他の人はみんな黙って真剣に祈るということですね。まあ、せめてはそのぐらいのことをしないとですね、来ては誰かと横の人と話したりするようでは、これそもそもこの礼拝の心持ちがそもそも間違ってるということになりますからね。まあ、そういうことです。だからこの権威の問題は、一つ間違ったら以前だったら殺されるわけです。この問題は本当にそういうことで殉教していったわけですね。神のものを神に返そうと。そしてその悪い権威が、これも神様を何らかの形で与えたんだ、それに従っていこうと思って自ら死んでいった。そんなに来られた私が思いになるのは軽いもんですよね。首になったりそれでしなかったわけだから、 まあ、そういうふうにしてですね、そういう中からたった数名の中から、まあ、このクラスから私は責任放棄だとけしからんと言われたけど、そういうふうに今あのインターネットのホームページで非常に責任を持ってたくさんしてくれて、それによってこの間も一人引き取ったことがありますけども、いろんなことが起こってきた。それと、まあ、北田さんいました。そこからわずか2年しかいなかった、2回しか数年しかいなかったわけですけども、そういう人も生まれたわけです。だから神様のなさることはですね、確かにですね、どんなにこの世の権威、学校なら校長なりと言われてもですね、本当に自分が何を感じるのかと、神様からのそこに従っていくということが本当にこの大事なことなんですね。公立学校ではですね、特定の宗教を教えたらダメだなんて、そんなこと言ってペテロやイエス様、はいそうです、そんなしませんなんて言ったらキリスト教は伝わらなかったわけですよですね、この女です、当時の最高権力者がですね、言うなって言ったわけですよ。はい、ほね、言いませんと言ってたら、キリスト教なんて何も救われる人何もなかったわけです。だから、まあ、そういうことはですね、自分がこの代わり受けなきゃいけないわけですね、長年来る。で、自分が受けた一瞬、当然家族にも関わってくるわけです。だけど、まあ、真理、福音というのはそういうものですね。家族も安穏、平和、楽しい、言ったり、自分も平和、チーム安定、そして福音が伝わる。こんなうまいこといくもんではないということですね。まあ、何らかのそういうことは起こるということです。ですから、あの頭の中で考えて、あ、ここはこうだな、ここは支配者こんな言っとんな、膝組んで考えてですね、こんな問題ではないんですね。そもそも権威に従うか、あるいは従わざるべきかっていうのは本当に大変な問題が起こってきたわけです。ですから私たちも、そういうことで聖書っていうのは命がかかってる本当に決断を促すような本なんですね。そういうことを考えて、どっちにしてもですね、読んでいくということです。はい、では今日そういうことにしておきます。